ばんは。思いやり今日はのキラキラチャーナイトです。毎月第2月曜日は大府市にあります特定医療法人共和会がお送りいたします。障害のある方にエールを送り、地域の医療福祉で頑張る人たちと語り合う、そんな番組です。私がパーソナリティの松下直美です。新年早々の今日は、大府市内で認知症カフェを運営しておられる4人の皆さんにお越しいただきました。まずは皆さんに自己紹介をしていただきたいと思います。明けましておめでとうございます。皆さん
明けましておめでとうございます。
はい、では順番に自己紹介お願いしていいですか。
はい、あの NPO 若地つむぎ合いでアンズカフェを担当している熊谷貴子です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、認知症ボランティアグループなごみというグループが運営しています、なごみ庵の横山真由美です。
はい、よろしくお願いします。
はい、社会福祉法人人士会認知症介護研究研修オーブセンターでカフェ口なしを担当しております斉藤です。お願いします。
はい、お願いいたします。
はい、NPO 法人ネットワークオブコミュニティカフェを担当してます伊甲賀陽子です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。こんな4人のね、素敵なゲストさんを今日お迎えいたしました。お正月が過ぎたということで、皆さんおせち料理何が好きですか。熊谷さんから。
はい、私は子供みたいですけど、伊達巻きが好きです。
伊達巻きね、卵美味しいもんね。
はい、
はい、ありがとうございます。どうですか横山さん
は。私は東北の出身なものですから、荒巻き鮭の頭を使ったナマスがあるんです。ひずナマスと言います。それが好きです。
なんか どんなんですか、どんな感じのものですか。
いくらでもお酒が飲めます
だね。はい、ありがとうございます。斉藤さんどうですか。
あ、私は数の子が大好きですね。やっぱここでもお酒
みんな結構飲める感じですね。伊甲賀さんどうですか。
はい、私は今年鳥年です。はい、黒豆が大好きで、いつもは作ってましたけど今は買っております。
そうなんですね。そして今日横山さん誕生日だということで、
ありがとうございます。
年齢はシークレットです。
年齢はシークレットですね。聞き出したいけどここは大人なので。はい、ありがとうございます。今日のゲストさんはもう年齢も色とりどりね、ハッピーバースデーっていうのがかかりましたね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、ありがとうございます。じゃあね、祝横山さんの誕生日祝いを兼ねた放送を今日お送りしたいというふうに思います。ではですね、認知症カフェの話題に入りたいと思います。では皆さんの認知症カフェどのようにしておられるのかということをお話しいただいてもいいですか。まずはじゃあアンズカフェさんから。
はい、今までは講義型のイベント、例えば認知症サポーター養成講座を行ったりしていましたが、最近は参加者の皆さんが取り組めるようにということで、どら焼きパーティーをしたり、
どら焼き
を一緒に焼いたり、あとはたこ焼きパーティーを行ったりしています。
なるほど、ありがとうございます。はい、では横山さんは。
私たちのグループは、コーヒーを飲みながら自由に歓談をしていただき、歌を歌ったり折り紙、紙芝居、腹話術などの時々内容を変えています。で、特徴としては内装にこだわりまして、自分たちで手作りした季節を目で楽しんでいただけるような飾り付けをしています。
あ、手作りでね。はい、そうですか、ありがとうございます。じゃあ口なしさんは。
はい、はい、入れたてのですねコーヒーを飲みながらゆっくりとしたカフェタイムの他に、ミニ講座とかミニコンサートとか、あと健康体操などもやったり、こうメニューが豊富です。で、あと自分のペースでですね、こうゆったりとこう過ごすことができる空間になっております。
はい、自分のペースでっていうこと大事ですよね。はい、ありがとうございます。伊甲賀さんどうですか。
はい、私のところはパン工房がありますので、出来たてパンを食べていただいて、モーニング形式のような感じですね。それでコーヒーもいただいて、はい、そんな感じで楽しんでいただいてます。
パン工房があるんですね。素敵ですね。
はい、ほかほかのパンが出ます。
熱々ほかほかのパン。
はい、
ね、はい、大府市内は今紹介したように4カ所の認知症カフェがあるということで、どうもこれからどんどん増えてくるってね いけるぞオーブっていう感じがするわけですけども、まずその先駆的にやっておられるこの4カ所の皆さんからですね、開催するきっかけがお聞きしたいなというふうに思いますけども、じゃあアンズカフェさんからいいですか。
はい、常々思っていたのが、認知症当事者の方の居場所づくりが求められているっていうことから、必要性は感じていましたが、私自身認知症治療病棟で看護師をしていまして、介護する方も語る場が必要だなと思いやろうと思いました。
なるほど、介護する人にも場所の提供を、はい、ということですね、はい、当事者だけではなくということですね。はい、はい、ありがとうございます。名古屋さんはいかがですか。
私たちのグループはボランティアグループですので、特別な資格を持った看護師とかの方たちが一人もいませんので、社協さんの場所を借りて、その場で社協さんに相談事があるときは振っていっていただくっていう形を取らさせていただきました。それでそんな私たちがやってもいいのかなっていうのが一番最初の不安だったんですが、名古屋市や京都市でやってる講演会を聞いて、まあとりあえず取り掛かってみようかっていう、何にもできない人がやるっていうことも一つのなんかメリットと言ったらいいのか、そういうのになるんじゃない、同じ立場で話を聞けるかなっていう思いで始めてみました。
でもそこすごく貴重な気がするんですよね。医療福祉の専門家じゃない一般市民の目線で認知症の人の居場所づくりをするっていうことって、とても貴重なことなんじゃないかなっていうふうに今お聞きしてて思いました。
ありがとうございます。
口梨さんいかがですか。
はい、私たちはですね、同法人の居宅介護支援事業所ルミナスオーブの管理者である伊達さんをですね中心として、地域包括ケアの人一環で地域に気軽にこう集える場所が必要と思ったのがまずきっかけです。また市内のサロンにですね通っている方々からもですね、もっと出かける場所が欲しいといった声もあったということがありまして、で法人として地域貢献事業の一つとして取り組んできたというふうになっております。
サロンはね、多ければ多いほどいいですよね、選択肢も広がるし、出かける日数も広がるしということで、法人がバックアップされてやっておられるということですね。はい、はい、道草さんはいかがですか。はい、
そうですね、これからは高齢者の方もたくさん増える時代になる、そして地域の方も一般の方もどなたでも一緒になって楽しめる場所ということで、はい、あえてコミュニティカフェという名前にしました。はい、そんな感
じ。じゃあ認知症の方以外の方も来られる、ね、ということですね。
はい、そういう方と一緒に楽しめばいいかなと思います。そうですね、
はい、地域の中で認知症の方もそれから健康な方も自然に交われる場所づくりということで取り組んでおられるということですね。ありがとうございます。ではですね、もう一回4人の方にお聞きしたいというふうに思うんですけども、一生懸命今ね取り組まれていて、参加者の方たちにはどう感じてほしいというふうに思ってますか。じゃあもう一回アンズカフェからいいですか。
はい、はい、やっぱり来てよかったっていう言葉が嬉しいので、そう感じていただけるようなカフェにしたいなと思っています。
はい、そんなカフェになりつつありますか。
ぼちぼち、
ぼちぼち、一歩ずつやってるって感じですね。はい、はいはい、ありがとうございます。はい、なごみやんさんはどうですか。
私たちはただ単純に楽しんでほしい、ほっとしてほしい、来てよかったって思ってほしいと思ってます。本人も介護する方、地域の方も声を出して一緒に笑ってリラックスすることができたらいいなと思っています。
横山さん見てるとね、なんか幸せなね風貌からね、なんか幸せな感じがしますねきっとね。はい、口梨さんはいかがですか。
そうですね、私たちもですね、認知症の方ももちろん、地域の方もボランティアさんも、そしてスタッフもみんなこう居心地よく、楽しいひとときを過ごしていただけるような空間にしていきたいなと思ってます。
はい、ありがとうございます。道草さんはいかがですか。はい、
そうですね、皆さんと同じですね、来てよかった、楽しかった、美味しいものいただいて、あ、今日はよかったっていう感じで、そしてとても入られる時は厳しいね、硬い表情なんですけど、帰られる時はなんかニコニコして帰られる、そんな場所になったらいいなと思ってます。
はい、ありがとうございます。この4人の方たちの話を聞いていると、なんか大府市がきっと認知症になっても幸せにね、暮らせる、そんな市になるような、そんな予感がしますね。認知症の介護ってなかなかやっぱり24時間365日されているご家族、そしてご本人にとっても大変なことだというふうに思うんですけども、そんな中でも行き場所が この4カ所以外にも増えていくといいななんて思いながらお聞きしました。また後半にもお話をお聞きしたいというふうに思いますが、ここでこの番組のテーマソング、藤田恵美さんの思いやりの歌をお聞きください。藤田恵美さんの思いやりの歌でした。どうでしたか、皆さん聞いてて。
よかった、
いい素敵です。
なんかバックで流したいですよね。
私たちにぴったりな感じじゃない。
そうそうそう
大府市認知症カフェのテーマソングにしますか。
いいですね、いいですね、
なんか今息とこんな感じ。思いやりは世界をチャララララララ魔法ってね、すごく生歌な感じ歌っちゃった新年早々歌っちゃった
カラオケって感じですね。
そう公共の電波で歌っちゃった。本当にこの歌聞くたびに、なんか私は人を思いやりに包んでるかなとか、包まれてる感覚はすごくあるんですけど、包んでる自分でいるかななんていうのをちょこちょこ振り返る、月2回この振り返る、そんな機会にもなってます。少しでも思いやりで人を包めるような、そんな人間でいたいなっていうふうに思ってます。はい、でもなんか皆さんね、なんか思いやりで人を包みたいと思うから認知症カフェもやってね、そんな感じですよね。テーマソング決まりました。大府市のテーマソング認知症カフェのテーマソング、思いやりの歌で、ボーカルこの4人5人で、はい、キャンディーズとピンクレディを合わせたような、そんな感じの
テーマで、
キャンディーズも考えながら、そうです、やっていきたいというふうに思います。はい、では後半もお話をお聞きしたいというふうに思います。皆さんね、カフェを運営される中できっと嬉しかったこととか楽しかったこといっぱいあるから、こう頑張って来れてるのかなっていうふうに思います。きっとそう推測するに、そういう出会いがあって喜びがあって、まあ準備の大変さだったりとかあるかもしれないんですけど、その辺の嬉しかったことを教えてもらっていいですか。やっぱりアンズカフェからいいですか。はい、
はい、お母さんが認知症になっちゃったということで、どういうふうに接したらいいのかわからないっていう介護されてる方が参加されて、その方がいろいろ これまでのエピソードみたいなのをお話しされてたんですけど、まあ、これはきっとこうなんこうだと思うよっていう話をしてたら、うん、最後に来てよかったありがとうっていうふうに言っていただいたのが今印象に残っていることですね。
私はまあ、私事ですがその熊谷さんがやっておられるそのアンズカフェのね、NPO にもちょっと関わらせてもらってるわけなんですけども、参加した時に認知症の方とかもドラ焼きとかをね、ドラ焼きだったっけ、ドラ焼き、ドラ焼きを作ったんだよね、はい、ドラ焼きを一生懸命こうひっくり返すことができたりとか、なんかそういう健康的な面を見えるのがすごくいいなって思ったり、あとは一緒にいた理学療法士の専門家が移動のことをね、うん、このぐらいの台だったらいいんじゃないかって、はいはいはい、そのね、カフェの横にあるほんのなんてことないその木箱を使って、うん、ここから車椅子から落ちちゃった時にこのぐらいの台を使ってまずは乗っかってみたいな、本当にこう生きた、練習をねその場でしていたっていうのにね、すごく個人的には感動しました。はい、ありがとうございます。じゃあなごみやんさんはいかがですか。
そうですね、やっぱり笑顔になってくれたこと、声を出して笑ってくれたこと、うん、また来ますね、今度はいつやってますかって言ってもらえたことが一番の励みになりましたね。それで歌を歌った時なんですけれども、すごい難しい顔をしている介護の方がいらっしゃったんですけど、その時にその方が先頭になって大きな声で歌われたんですね。で周りのメンバーは一瞬引いちゃってちょっとえって感じになっちゃったんですけど、その後みんなでハモっていった時にもう男性はどんどんどんどん次のページ次のページってめくってって最後までとうとう歌い終わって、はーってため息をついてくださった、それがすごく印象に残ってます。
なるほど。なごみやんさんはその医療従事者とかね、福祉関係の専門家じゃない、
そうです、
多分この4つの中では唯一ですね。
そうです、そうです。
でだからこそそのなんていうんだろう、気楽にというか、
その
医療従事者とか福祉関係に対して私たちそんな気持ちは全くなくってもちょっとこう構えちゃったりとかするところがあるかもしれないけれども、うん、逆に気楽にお越しいただけるというメリットもあるかもしれませんね。
そうですね。それで中にやっぱりメンバーの中にお母さんとかに抱えてる人がいらっしゃいますので、うん、その介護者の気持ちもなんとなく分かるところもありますし、うん、年代的にも近いなっていうところがあるので、やっぱりそういうので皆さん来ていただけるのかなっていうのもあります。
そうですね、ありがとうございます。では口なしさんお願いします。
はい、毎回やっぱり開催するたびになんか嬉しいことたくさんあるんですけれども、やっぱりこう笑顔で過ごしてくださったりとか、また来るよとか雰囲気がいいねなんて言ってもらえるとやっぱりすごく嬉しいです。で最近あったことなんですけれども、やっぱり私たちのカフェに来るときに送迎が必要な方っていらっしゃるんですね。で認知症の方もご家族の方にこう一緒に来られることがあるんですけれども、ちょっともう送迎することがちょっと送迎して一緒にいることが難しいよって認知症の方の、この方お母さんなんですけど、お母さんにおっしゃった時にそのお母さんがですね、私一人でもいいから行きたいから送っていってくれればいいからって言ってくださったんですね。なんかそれがすごく嬉しくて、自分で認知症の方でも一人で安心してこう過ごせる場に私たちのカフェがなったんだなっていうことが最近すごく嬉しかったです。
嬉しいですね。嬉しいですね。口なしさんは居宅の方たちがね、ケアマネさんが中心になって設立されているっていう、またこう違う特色があって、自分たちのケアプランとかをね一生懸命こう立ててくれてるケアマネさんたちがこうサポートしてくれてるっていう、そういう安心感もきっとご利用者さんの中にはあるんじゃないかなっていうふうに思うんですね。
大きいですね。
そうですね、その辺大きいですね。すごくネットワーク、大府市内のケアマネさんたち本当にネットワークがいいなっていうふうに思うんですけども、そういう意味でとても充実されてるんじゃないかなっていうふうに推測させてもらいました。 じゃあ道草さん、はい、いかがですか。
あのカフェで一度こんなことがあったんですね。いやあなたに久しぶりに会いたって言ってものすごく喜んでいた方が見えたんですね。だからあのそういうふうにその出会いの場とか久しぶりに会える場になればいいし、でもう一つはこのカフェっていうのが地域の方も本当は利用してほしいんですけどなかなかまだわからないという時に私たちお知らせのこのチラシをね入れた時にあのだんだん、歩いて見える方があのいらっしゃる、あ地域のご近所の方だな、私の目的は、私たちの目標は本当に高齢者の方が歩いてでも利用できる場所、そういうところにあればいいよなと思ってましたので、その時はとても良かったなと思いました。
はい、ありがとうございます、ね、こんな風にこう4カ所の特色ある認知症カフェの方たち、さっきもですね打ち合わせの時にちょっと一回お互いに見学しようかとかね、あのそんな感じのネットワークがもうこの番組を通じてもこうできつつあるなっていうふうに思いますし、ね、どんどん増えていくといいですよね。選択肢がどんどん広がって認知症の人たちがもうあのそこら辺行きたくて行きたくて仕方がないところがいっぱいいっぱいできると本当にいいなっていうふうに思います。
毎日歩けるといいですよ ね、
ね、
カフェ巡りって、
うん、マップとか作ったりして、
ね
ね、でもマップはできてるか
作りました
そうそう、大部品にねちゃんと認知症のカフェマップ作ってくださってね、ありがとうございますね、
ありがとうございます、
ね、本当にあの本当にこの4つの団体が本当に仲良く連携を取ってやっているなっていう感じがします。あの健康都市オーブなのでね、そうなんですね、そして子どもさんも本当にあの多くなってきましたけど、あの高齢の方もあの多くなってきたので人口も増えてきているし、いい町になるなっていう感じはしております。では今後の夢をどうぞお聞かせください。
はい、
アンズカフェさん、
アンズカフェの熊谷から言わせていただきます、
はい、
まあ、あの参加される方が本当先ほども言いましたけど来てよかったって思えるようなカフェにしていきたいとは思ってますが、認知症は誰でもなる可能性があるので、そのためいろんな人に認知症を知っていただける、まあ、関心を持っていただけるようにできたらなというふうに思っております。
はい、ありがとうございます。そうですね、認知症は誰でもなる可能性がある
ってことですよね。きっと私もなるんですよ。
うーんねえ私もなりますのでお願いします。
はい、
じゃあなごみやんさんはどうですか。
はい、私たちはやっぱり本人さんだけじゃなくて介護をしてる人、地域の人もみんなが行くのが楽しみだと思ってもらえるような笑顔あふれるカフェにしていきたいと思っています。で今はあのやっぱりメンバーのいろいろな都合があって3ヶ月に1回しかやることができないんですけども、これを1回でもいいからもうちょっと増やしていけたらなと思っています、う
ん、そうですね、市民のそのボランティアの方たちが本当にボランティアとしてやっておられるっていうことで、いろんな都合ね、きっとそのボランティアをやろうとしておられる方も結構まあ活動が多い方が多いんですよね、活発な方がね。
そうなんです、ね、
その方たちのスケジュールを合わせるというご苦労もきっと終わりになるのかなっていうふうにしますけど、でもやっぱりあの医療従事者ではない方たち、素人の方たちが自分たちで手作りでね、段ボールでその季節感を出しながらっていうところもね、本当に素晴らしいなというふうに思います。じゃあ口なしさんいかがでしょうか。
はい、カフェ口なしはあの大府市の花の口なしの花言葉にちなみ、あの参加者の皆さんに幸せを運ぶ場所に、そして皆さんがこう輝け幸せを感じられる場所に、そんな思いを、込めて名付けました。ですので認知症の方はもちろん子どもからお年寄りまでみんなでこう楽しみながら居心地の良いカフェを目指していきたい、まずは継続していきたいと思っております。
ありがとうございますね。あのケアマネさんたちが中心になって素晴らしいネットワークの中で展開されるわけですから、本当にあの地域を作るという意味では意義のあるカフェなんだろうなというふうに思います。道草さんいかがでしょうか。
はい、あの1日でも多く外出できたらいいなと思いますけど、なかなか外出ができない、そういう方たちのために送迎、無料送迎っていうのも、まあ、将来は考えているようです。なかなか難しい問題もあるんですが、で私個人的にはやはり認知症の方とか っていうふうに限られた方ではなくて、一般の人はもちろんそうなんですが、障害者の方、障害施設の方もそういう喫茶店利用していいですかっていうのがありました。ぜひそういう方にも利用していただいて、幅広くいろんな方が楽しむ場になればいいなと思ってます。
はい、ありがとうございます。4人の皆様、本当に良いお話をありがとうございます。なんかね、私大府市民でよかったなっていうふうに今日思いました。大府市民でこんなふうにこうね、点々と4カ所からですけど、これからもたくさんのところができるというふうに情報は得てます。なのでこの4人の方たちが多分先駆的に始められて、まずは継続して、そしてより良い街づくりになるといいなっていうふうに思います。大府の町が認知症になっても安心して暮らせる地域になりますよう心から願っております。もちろん私も駆けつけたいというふうに思っております。では、今日のゲスト、アンズカフェの熊谷隆子さん、そしてカフェなごみあんの横山真由美様、カフェ口なしの斉藤千秋様、コミュニティカフェ道草の伊甲賀陽子様にお越しいただきました。どうもありがとうございました。楽しかったですね。
ありがとうございました。
はい、楽しかったです、
ね、楽しかったですね。はい、では、最後に、大府市の在住の泉ちゃんというシンガーソングライターがいますが、スマイルをおかけしたいというふうに思います。次回2月13日にお会いしましょう。お相手はパーソナリティ松下直美でした。さようなら。
さようなら。
さようなら。
またお会いできます。
今日まで生きてこれたし。